知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は板に巻がお送りします。今日のこの時間、今年は終戦80年という節目の年ということで、平和に関する市の取り組みについて高山市障害学習課課長でいらっしゃいます深澤博美さんにお話を伺ってまいります。深澤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高山市は平和の大切さを次世代に引き継ぐとともに、争いのない誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指すため平和への取り組みをしていますね。高山市役所の庁舎前には平和への願いを込めた鐘が設置されていますけれども、まずはこの鐘、どういった経緯で設置されたのか教えてください。
高山市は国内だけでなく海外からもたくさんの観光客が訪れる観光都市です。また現在市内には約1600人の外国人が暮らして見え、年々増加しています。異なる文化への共感や理解が平和にとって不可欠な要素であることなどを踏まえ、平成25年に国際連合が国際平和デーとしている9月21日を高山市平和の日としました。それを受けて平和のシンボルとして平和への絆の鐘を市役所庁舎前に設置しました。
平和への絆の鐘、平和のシンボルとのことですが、どういった時に打ち鳴らしていますか？
平和への絆の鐘はどなたでも打ち鳴らしていただくことができます。9月21日の高山市平和の日だけでなく、平和について考えた時など鐘を鳴らしていただければと思います。
はい。
また多くの市民の皆さんに意見をいただき作成した高山市平和都市宣言の日も同じ場所にあります。宣言をご存じない方も見えると思いますので、ここで宣言を読み上げさせていただきます、
はい、お願いします。
高山市平和都市宣言。高山市は飛騨山脈に代表される豊かな自然に囲まれ、祭りや匠の技などの伝統文化を育み、国際観光都市として周りとのつながりを大切にしてきました。さらに国際平和デーを高山市平和の日と定め、飛騨高山の地から世界に向けて恒久平和の実現を訴えています。しかし世界の各地では紛争、テロ、飢餓が後を絶たず、核兵器の脅威にさらされている現実があります。私たちは世界中の人々が安心して平和に暮らせる日が必ず来ることを願い行動します。私たちは過去から学び未来へ伝えていきます。戦争と核兵器の悲惨さ、愚かさ、恐ろしさ、そして命の大切さを私たちは守り続けます。豊かな自然、誇れる伝統文化、人と人との絆を私たちは大切にします。多様な文化を理解し尊重することを私たち高山市民は、ここに高山市が永久に平和都市であることを宣言します。
ありがとうございます。高山市平和都市宣言ご紹介いただきました。改めてこの宣言を聞きますと、平和の大切さというのをこうしみじみと感じますね。そして平和への絆の鐘、どなたでも打ち鳴らすことができるということですので、市役所へ立ち寄った際などぜひ平和について考えていただきながら鐘を打ち鳴らしていただくこともできるということなんですね。さあ、その他平和への取り組みとして何をされていらっしゃいますか？
平和への取り組みは様々なものがありますが、その一つとして高山市は広島市が会長都市を務める平和首長会議や、長崎市が会長都市を務める日本非核宣言自治体協議会へ加盟しています。
はい、先の戦争で実際に原爆が投下された両市が会長都市を務める団体に加盟しているということなんですね。具体的にはどんな取り組みをしているんでしょうか？
はい、日本非核宣言自治体協議会のホームページでは、 戦争の記憶として高山市を含む加盟都市の戦争に関する記憶が掲載されています。また高山市では2つの団体が作成した平和や原爆のポスターを使ってポスター展を開催し、市民の方々へ平和について考えていただく機会を提供しています。今年は8月に日本非核宣言自治体協議会が作成した核兵器と戦争に関する16の問いというポスターを展示しました。ポスターの問いをきっかけに過去に起きた事実や現状を踏まえ平和を考えたり、周りの方と平和について対話していただくきっかけになったのではと思います。
はい、若い世代の方々に向けて何か取り組みは行っていらっしゃいますか？
はい、子どもたちによる平和な街絵画コンテストの作品募集を行いました。6歳から15歳までの子どもたちを対象に、私にとっての平和というテーマで自分が思う平和の形を絵に描き提出してもらいました。おいしいものを食べた時の絵や、兄弟で並んで寝ている絵、自分の好きなものをたくさん描いた絵、自然に囲まれた絵など毎年さまざまな作品があります。普段の何気ない事柄から平和を考えているんだなと感じます。提出いただいた作品は現在市の図書館鑑賞館に展示していますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
普段から平和について考えるきっかけを作っていくということで、本当に大切な取り組みですね。ご紹介いただいた子どもたちの絵は現在高山市の図書館鑑賞館に展示されているということですので、皆さんぜひご覧いただければと思います。そういえば市内に平和への願いを象徴する木があるというふうに伺いました。
はい、昭和町のポッポ公園にある青霧という木です。爆心地から約 1.3km 離れた広島市中区で被爆した樹木の種から芽吹いた苗木を高山市が譲り受け、平成28年に植えたものです。今では大きく成長し、春から夏にかけては青々とした葉を茂らせています。
うん、はい、ポッポ公園にある青霧、これ広島からいただいた木だったんですね。原爆の被害を受けながらも懸命に命をつなぐその生命力、本当にすごいなというふうに思います。最後に深澤さんからお知らせをお願いします。
はい、少し先のことになりますが、高山市戦没者追悼式についてお知らせをさせていただきます。先の大戦でお亡くなりになられた方々を追悼する高山市戦没者追悼式を今年は11月27日木曜日午後1時30分から市民文化会館で開催します。この式の中で中学生が平和への思いを発表します。今年は昭川桜学園と久久野中学校の生徒さんが発表されます。例年中学生が平和学習や修学旅行で広島を訪れた経験から感じたことなどを発表しています。どなたでも参加できますので、戦没者の追悼とともに中学生の平和への思いをぜひ聞いていただければと思います。
はい、繰り返しお伝えいたします。先の大戦でお亡くなりになられた方々を追悼する高山市戦没者追悼式、11月27日木曜日午後1時30分から高山市民文化会館で開催いたします。この式の中で中学生が平和への思いを発表します。今年は昭川桜学園と久久野中学校の生徒の皆さんが発表されるということです。戦没者の追悼とともに中学生の平和への思いをぜひ聞いていただければということです。どなたでも参加できるということです。今日のこの時間、今年は終戦80年という節目の年ということで、平和に関する市の取り組みについて高山市生涯学習課課長でいらっしゃいます深澤博美さんにお話をいただきました。深澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。